フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後まで
ごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海がそれ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは。
はい、どうも。
薄い峠音楽堂本舗でございます。
はい、
今日もまたすごいシチュエーションで、収録しておりますけども、
はい、これどうですね。この漫才師状態。
漫才師状態。
ここは京都トガトガの、
はい、
オンステージ。
オンステージ。
ステージ上で収録ということで、ね。
しかも椅子に座るでもなく、はい、あの本番通りの立ち位置で。
立
ち位置で。
立ってやるっていうのがね、完全に本当。お笑いですよね。
でもね、漫才だったら、真ん中に一本のマイクを立てて、二人でこう、ちょっと目を合わせながらとか。
あ、そうですね。近いですね。
やるじゃないですか。近いじゃないですか。全く立ち位置ですからね。
妙な遠さが。
そう。はい。2メーター近く離れてましてですね。
久々ですね。
久々です。
前回、仙台で
こんな。仙台でこんな撮り方をしましたけども、
ね。やりましたね。はい。
全く、一っ子一人いない客席に向かって、
はい。
喋り続ける、このなんか、不毛な。ということで今日はトガトガで、この後ライブがございます。
はい。
トガトガからの、薄い峠音楽堂本舗でございます。昨日ね、車で前乗り、
はい。
しまして、ずっと東京から、何時間ぐらいでしたっけ？
まあ、6時間。
6時間ちょいぐらいかな。
はい。ずっと。いやあれですね。紅葉が、
はい。
素晴らしく綺麗でしたね。
始まりました。
はい。ここ数年で一番綺麗なんじゃないですかね。
ああ、そうかもしれないですね。
今年はまあ、なんていうんですか、早いっていうか、暦通りっていうか。
うん、暦通りって感じですね。
順調にこうね、秋が深まって、
はい、
八ヶ岳とか、あの辺のあたりの紅葉が非常に、うん、またこれからもうちょいって感じですかね。あと一週間ぐらいな感じですかね。
そうですね。京都も来週、再来週ぐらいがもうピークで、ものすごいらしいですよ。
なんかね、えらいことになるんじゃないですかね、京都はね。
奈良もなんか今頃ちょうど、
全国的にいいですね。
いいですね。
いい時期ですね。はい。
もうまさに錦秋というやつですね。
はい。
ずっとね、中央自動車道、をね、走ってきましたんで、こういう山が見えてね、
はい。いいですね。
これ透明走ってくるとこんな、あんまり楽しめないです。
不毛な旅になるんですよ。不毛な移動。
不毛な移動。
はい。
なんだかな。ということで、昨日から京都に来ております。
はい。
そして今日ライブ、そして明日は大阪、ね、心斎橋相馬、
ね。相馬でございます。
関西シリーズ、頑張っていきたいと思います。はい、さあ、今日もお便りを紹介していきましょう。
はい、お願いします。
早速ですけどね、来てますよ。S さん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。
こんにちは。
滋賀県の香里です。
お、どうもです。
仕事帰りにスマホで薄い峠を聞いていたら、ムムッとなりました。
うん。
なんかいつもより高音質。S さんとクラゲさんの声に張りが。
ほ。
ツアー遠征で、行きのサテライトかなーなんて思いながら聞いてたら、それは仙台エンサードでの会場ステージマイクでの収録の回でした。
噂をすれば。
噂をすれば。なるほど。行ったことのない土地に遠征をしてみようということで、この福島仙台の東北シリーズも行っちゃいました。
ありがとうございます。
なのでステージの様子がラジオを聞きながら思い浮かびました。 ステージの立ち位置での微妙な距離感想像するとおかしいです。
そうなんですよ。
今日もそうです。
そうなんですよ。
でもセンターにマイク2本というのも漫才師のようだし、やっぱそうかと勝手に納得をしてましたが、漫才スタイルちょっと見てみたい気はします。嫌ですか？
嫌です。
ああそうですか。話は戻りまして、今年は昨年よりいろんなところに遠征できました。旅に出てまず朝に温泉や銭湯に直行するのですが、朝っぱらから主にいらっしゃるのは地元のおばあちゃんお母さん、湯船に浸かりぼーっとしてると、なんかよく声をかけられてしまいます。ある時は話してたら息子の嫁にと言われ先にお母さんに裸を見られたと、返したらなんか大笑いされてしまいました。地方で笑いが取れるなんて関西人として嬉しいです。あ、滋賀は関西です。
そうか、そうですよね。
この微妙なね、滋賀県の立ち位置、知らない地元の方とお話しするのは面白いですね。旅もそしてライブも満喫させていただいてます。東北シリーズ、音が素敵な熱いステージというのを知ってしまいました、もちろん他のライブハウスも熱くてこの先もツアーは続くので今後も楽しみですということで、滋賀県の香里さんからいただきました。
ありがとうございました。
いいですね、地元で銭湯、
ね、いいです ね
息子の嫁にお
ばちゃんがねどっから来たんねえかなんか言ってね、
そうい
いですね。それやりますか、うちらもね。
ライブおっちゃん相手に
ライブ前に
兄ちゃんのどっから来たねっ
つって、いやーね、埼玉埼玉から来て
うちの娘を嫁にとかそういうのないね。そういうのは逆にないね。
いやー、しかし滋賀県、
はい、
関西、去年それ実感しましたね。
うん、
滋賀県のね、あそこは伊吹パーキングエリアっていうところで飯食ってたらですね、はい、去年ちょうど日本シリーズ、
はい、
巨人対楽天、
はい、やってましたね。
やってましたね。マー君が投げて、
はい、
もう大盛り上がり大会だったわけですが、
はい、
そこで食べている、地元の方とおぼしき人たちがですね、全く見てないんですよね、テレビを。
全く無関心でしたね。
全く無関心でしたね。まあ、東京でなんかやってるな、ぐらいのね、それを見たときに、あ、なるほど、ここ関西なんだな、っていうね、実感しましたね。
実感しましたね。
いや
一作です。はい、じゃあ、お便り、お願いします。
はい。S さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。これはこうやって読んじゃいけないんだよな。Sさん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。先日の相馬、ツートップの感想を書かなきゃいけないって思ってたのに今日になってしまいました。相馬は Sさんは49回だとか、それがすごいのかちょっとよくわかんないですが大阪なのにその数はすごいんでしょうね。私も考えてみればファンになってから相馬は欠かしたことないです。
おう、
それもすごくないですか。
すごい。
中野さんや岸辺さんや山本さん、他の方とのセッションの時も必ず言ってましたもん。
お、ありがとうございます。
きっとこれからもです。
はい、
すごい。そんなことよりライブの感想でしたとっても楽しかったです。クラゲさんの弾けっぷりなんてどんどん加速して弦は切るし、ムーグさんは気絶させちゃうし、一体どうしちゃったんって感じですでも MC は庶民的な、おかんネタ笑わせていただきました。クラゲさんはキーボードだからある意味フリーですけど、エースさんはギター抱えてますからね、制限ありますよね。やっぱりフェイスデースは素晴らしい、この一言につきました。
ほう、
こんな感じでどうでしょう次回はファンクラブイベント、あ、ちょっと前ですね、楽しみだな。エースさんたちがこれを読む頃はファンクラブイベントも終わってるかも、
はい、
また感想書きます。
あ、お願いします。
でもまた近くで動く姿を見て大興奮するんだろうなって思ってます。
はい、
ハリソンでした。
はい、どうもありがとうございます
どうもでした。いやでもちょっと誤解があるようなんですけど、キーボードでフリーでエースさんはギター抱えてるから制限あるっていうのはちょっとこれね、
これ違うんですよ。
逆ですよね。
逆なんですよ。
実はキーボードは俺がいくら動いてもキーボードは動いてくれない
ですよね。動いてくれない。
ギターはね、
ギターはもうぶら下げてるだけだから どこでもいける、
ね、どこでもいけるっていうね、ギターの方がフリーなんですよ。
フリーなんですよ。
まあ、エースはね、歌がありますからね。
まあ、僕の場合はね、歌があるんで、マイクからあまり離れられない、
制限がありますけどね。
ですけどね。
はい。
はい。
ハリソンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。では、もう一通行きましょう。
はい。
エースさん、クラゲさん、こんにちは。ということでね、
こんにちは。
大阪の、 カナッペさんからいただきました。
どうもです、
9月20日の大阪相馬のライブ行ってきました。
ありがとうございます、
いつものように娘2人を連れ会場の後ろの方で楽しんでました。ライブが始まると踊りまくる私と長女の横で、たまに揺れるように踊る次女、次女は座ったり、棚にぶら下がったりという、終始、気ままでも顔を見ると一緒に歌うように口が動いたりもしていました。
いいね、
ライブは本当に楽しかったのですが、とにかく足が痛い、ふくらはぎはつりそうになるし膝は痛むし、ああ私も年なんだなと思っている横で長女も足むっちゃ痛いと叫んでました。めちゃめちゃ飛び跳ねてたもんな、でも楽しんでくれてよかったと一緒に行った甲斐があると喜ぶ私。終了後サインをいただいた時もクラゲさんにちっちゃいの二人踊ってるの見えてたよと言われ、はいはい、ニヤニヤの長女だったのですが、はいはい、ちっちゃいのが引っかかったらしくそうよそうよかっこ次女がちっちゃいのはわかるけどとぼやいてました
かわいい。
周りのみんなと比べたらあんたどんだけちっちゃいねんの私の言葉になんとか納得はしてくれました。帰り道最寄りの駅から家まで自転車で帰ったのですが、フラフラしながらいつもよりスピードダウンの長女は相当足が痛い様子です、でしたが、私も膝が痛い、しかも後部座席には自転車に乗れない、いや乗ろうという気のない次女という20キロ弱の大荷物付き、ヘロヘロになりながら帰宅しました。翌日長女は復活してましたが、私は午後から足の痛みがひどくなり、さらに次の日出勤してから腕の痛みがゼンマイ仕掛けのおもちゃのように動きながら仕事をしていました。如実に体力の衰えと年齢を実感させられた数日間でした。11月9日の大阪ライブ、また2人か3人かは分かりませんが行かせていただきます。明日ですね。
あ、お待ちしてます。
今回のライブの1曲目、長女がファンになったきっかけの曲を、リクエストさせていただきます。
はい、
ということでね、今日の1曲目聴いてください。フェイストゥエースで日暮らし。はい、引き続き京都トガトガのステージから、
はい、
無人島客席に向かって、話し続けております。
いや、しかしあれですよね。
はい。
当然オンステージなんで。
うん。
そりゃ高音質ですわね。
そりゃそうですよ。
そりゃそうですよね、うん。いつものサテライトのね、あんなトラックの音がガンガン鳴ってるから。ね、ああいうのとは違いますからね。
違います
からね。マイクが立ってね。
一度なんだっけ、レコーディングスタジオで、レコーディングのマイクで撮ったことありましたね。
ありましたね。超高音質。
超高音質ですね。
まあでも普通ラジオ番組ってそうやって撮るんですよ。
そうだ。
それが普通なんですけどね。
そうなんですけどね。でも、そんな、高価なマイクは、俺たちにはもったいねえ。
もったいねえってことね。
ですね。
まあ、我々の信条は、ね、ライブ感ですからね。
ライブ感ですよ。
全国津々浦々。
津々浦。
トンネルの中でも撮ったことある。
あるある。エナさんトンネルの中で。
ね。
はい。そんなことをやってる番組はね、よくもうこれだけ続いてると思ってね。
ですよね。
そろそろやばいんじゃないかなと思ってるんですけどね。
でもね、みんな、一気聞きとかやってますから、体に毒ですよ。
体に毒ですよ。少しずつ聞きましょう。はい、ということで、またお便りをね、
はい、お願いします。
紹介しましょう。エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。
こんにちは。
松本市のにゃんころもちです。
お、松本。
この辺りも稲刈りシーズンになりました。あ、これちょっと前のお便りですね。周辺の田んぼの稲がきれいに刈り取られていく様子を見ていると、お米の美味しい季節が来るなと感じます。
いいね、目に浮かぶ。
エースさん、クラゲさんはお米にはこだわりがありますか？うちは私も旦那も大してこだわりがないので、いつもその時安売りしている無洗米を買って、もう10年近く使っているごく普通の炊飯器で炊いて食べていました。そんな我が家ですが、今年はご飯革命が起きました。
ほう。
それは今年の春頃、かねてから圧力鍋でご飯を炊いていた妹に勧められて、ふと思い立って圧力鍋でお米を炊いてみたんです。
ほう。
調べてみると、圧力鍋で炊くのはそんなに難しいことでもありませんでした。お米と水を測って、水に浸す時間などを取る必要もなく、火にかけて沸騰して圧がかかり始めたら弱火にして3分、あとは火を消して自然と圧が抜けるのを待つだけです。お米を火にかけて圧が抜けるまでだいたい30分程度です。食事の支度を始めるとき、一番最初にお米を火にかけて圧を抜いたりしている間に他のおかずなど作ればよいので、朝起きてから炊き始めても十分に間に合う時間です。あまりに簡単なのでちゃんと炊けているか不安でしたが、蓋を開けてびっくり、
うん、
そのご飯粒の綺麗なこと、つやつやふっくら、一目で違いが分かりました。さらには食卓に出して食べ始めたら、一口目で旦那が、お、このお米美味しいね、いや昨日までの無洗米と同じだよと言うとびっくりしていました。私も本当に驚きました。甘みが増して本当に美味しいんです。炊き方を変えるだけで安売りのお米がこんなに美味しくなるなんて。それ以来うちでも毎日圧力鍋でご飯を炊いていて、炊飯器は全く使わなくなりました。そしてついに先日炊飯器は処分しました。
あらま。
今は高機能な炊飯器もたくさんありますが、圧力鍋で炊くのとってもおすすめですよ。あともう一つおすすめな理由が、電気代がかなり安くなることです。圧力鍋生活を、炊飯生活を始めて数ヶ月、ふと電気代が安くなっていることに気づき、どう考えても原因が炊飯器しか思い当たりませんでした。よくよく考えてみると、炊飯器って約1時間弱ほど、なかなかのワット数で稼働してますよね。圧力鍋だと火をつけている時間はせいぜい10分ぐらいです。
なるほどね。
きっとガス代の方が安上がりだろうなという想像はつきます。もともと納豆ご飯が好物の3歳の娘は、最近では納豆すら食べず白米だけを
ほう
食べることが多くなりました。
それすげえな。
そんな圧力鍋でいよいよ新米を炊くことができるシーズン到来です。楽しみで仕方ありません。今までは1年中安売りの無洗米の我が家でしたが、今年は新米を買ってみるつもりです。ご飯のお供もいろいろ揃えてみようと思っています。エースさん、クラゲさんのお好きなご飯のお供は何ですか？私のお気に入りは博多で買った明太子のりです。こういう、ね、写真来てますけどね。ご飯のお供、そもそもなんか米ってなんかこだわりあります？
あんまりないですね。もうなんかこだわり始めるとキリがないような気がして、もう普通でいいやみたいな感じですね。
うちね、母親が、声楽家でね、
はいはい、
クラシックの歌先生をやってて、その生徒さんで秋田の方の農家の人とかもいて、そうするとね、たまにね、脱穀したてのお米とか、これはうまいですよ。
なるほどね。
うん、もう水少なめでも全然
一番絞り的な
そうそうそうそう、
一番美味しいんでしょうね、それがね。
そうか、でも圧力鍋か、うちねえからな。ありますか？
実家にあるんで、ちょっと実家でやってもらおうかな。
ご飯のお供は何が？
ご飯のお供ですかね、やっぱ明太子とかいいですよね。
明太子いいね。
いいですね。 あとは最近もうね、漬物いいですよ。もうおっさんですね。もう漬物がね、うん、実に一番合うなっていうのが。
まあね、仙台の長茄子。
はいはいはい、ね、いいですね。
これもカス漬けみたいなやつじゃなくて、本当に塩とみょうばんだけでこう揉んでね、置いとくのが一番美味しいですね。あと鳩唐辛子が好きです、僕は。
鳩唐辛子ですね。
いいですね。
いいですね。おっさんだな。
ね、お米が美味しいっていうのは嬉しいですね。いいですね。日本人でよかった。
はい。
はい、じゃあお便りお願いします。
はい。エースさん、クラゲさん、連日のライブ大変お疲れ様です。
ありがとうございます。
9月23日の横浜でのパジャマライブ、息子2号と参加させていただきました。
おいおい。
2号にとっては初めての椅子ありライブだったので、どうかなと思っていたのですが、しっかりと楽しんでおりました、うん、普段のライブとはまた違ったパジャマならではの雰囲気、とても楽しかったです。で、その時エースさんのおっしゃっていた家事のお供にフェイストゥエースを早速やってみました。
はいはいはいはい。
BGM ね。うん、私個人の意見なのですが、激しい曲はついつい拳を振り上げてしまい、物を落としたり壊したりしそうになってしまい、あまり向きませんでした。
あ、そりゃそうだな。
スローな曲もと、特にしおりは続きはまた明日となってしまいまして
ダメだねそれ。
でも洗濯物畳みははかどりました。
ほう。
良かったのはほどほどにアップテンポな曲、風と貝殻とか、うん、スマイルとか。
ああ。
ダントツに良かったのが、カレードパレードでした。
ほう。
南向きの窓を開けて、さあ、掃除始めようと、替え歌にして口ずさみながらしたら、はかどることはかどること。
なるほど。
これで大掃除もどんと来いです。
うん。
ね。それでは、ということで、こちら、つめいりさんからでした。
いや、ありがとうございます。ね、本当に生活の BGM にそうやってね、活用してくれると嬉しいです。
嬉しいですね。
うん。
ただね、カレードパレードね、なんかアップテンポ、テンポっていうか軽いこう跳ねるの曲なんじゃないですかね。すっちゃんすっちゃんすっちゃんすっちゃんみたいなね。そうすると軽快にこう仕事作業がね。
そうですね。
はかどるみたいな、そんな感じなんじゃないですかね。
同国のディスタンスとかダメでしょうね。
ダメですね。
ダメですね。
それね、物を叩きつけたくなる
ね。ダメでしょう。
ダメでしょうね。はい。
まあでもなんかそれぞれ皆さん方BGM に合う曲を選んでね、なんか仕事もそれでなんかほら家事が、はかどったり、あと何でしょう、お気楽にできたりするようになればね、
なんかね、面倒くさいなとかこういろいろね、やんなきゃとかじゃなくて、こうか、ね、軽い気持ちでできるんじゃないですかね、
う
ん、
そうするといいですよね。
はい、はい、
またまた活用してください。
はい。
もう一ついってみましょう。Sさん、クラゲさん、こんにち は。大阪在住の千里です。
どうもです。
先日9月20日のフェイストゥエース心斎橋相馬に参加させていただきました。
ありがとうございます。
この日は約半年ぶりのフェイストゥエースで、持っている CD をエンドレスで聴きながら予習予習、実はフェイストゥエースのファンになってから1年が経ったのです。
ありがとうございます。
初めてフェイストゥエースのライブを見たのは1年前の確か9月15日、同じく相馬でのバンドライブでした。その時はなんて楽しそうに演奏するおじさまたちなんだ失礼言ってすみませんと思いましたが、その日から私はそんなお二人の音楽にどっぷりとハマってしまったわけですね。今回のセットリストが夏の終わりを感じさせるということでしたが、本当にそんな感じ。癒しとともにデトックスもできました。アンコールの時にクラゲさんにミラクルなアクシデントが発生しましたが、それもまたライブ感があってよかったです。改めてお二人の音楽に出会えて幸せやなと思います。ということでね、ありがとうございます。またね、明日の、相馬も来てくださるんでしょうか、どうか分かりませんけど、無理のない範囲でライブ来てくださいね。
はい。
では千里さんから、リクエストいただいてます。今日の2曲目聞いてください。フェイストゥエースでスクーデリアヴィンテージ。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この後我々はまた準備をしてライブに備えます。今日は京都トガトガで、フェイストゥースのこれ今日はツアーですね。
あ、そうですね、
ツアーの、
はい、大丈夫ですよ。
ありがとうございます。
把握してますよ。
はい、時々ねツアーかパジャマか分かんない
分かんなくなっちゃう
ってね、はい、頑張りたいと思います。そして明日の大阪相馬も頑張っていきますということで、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。はい、ライブの感想とかなんかあのね美味しい食べ物、変な食べ物、何でも結構です。お便りお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお便りね、お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店を
お待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。